いや、久しぶりにちょっとアニメをね、まるまる見ましてですね。
お、
あのドミニクがインターステラの回で、
はいはいはい、
あ、おすすめしてくれてた。
そうか、インターステラの時あげてたのか、俺ね、言ってたね。
あげてた、あの親子の話だからって、
うんうん、
あの作眼っていうね、
はい、
アニメを、やってたのは多分ワンクール前、
ワンクール前だね。2021年の
10月くらいから始まったのかな。これち
ょ、秋アニメみたいなくくりかな、確かだから。
あ、そうです。2021年の10月から12月までの放映期間だわ。
はいはいはいはい。
うん。のアニメを。だからちょっと
前ですね。
やってたのは前なんだけど、はい、なんかドミニクがずっと面白いっていう風に言っておすすめしてくれてて、
うん、
なんか絵見た感じも好きそうというか。
ああ、そうよね。
個人的には。
グッさんトリガー好きやもんね。
そう。
トリガーっぽいしね。
トリガーっぽい、トリガーじゃないかったはずだけど、
うん、トリガーじゃないけどトリガーっぽいあの線の感じはね、
そうこのタイトルロゴもトリガーっぽい、
うん
うん、
ロゴにドリルもついてますし、
そうそうそうそうでちょっと気になってたんだけど、
うん、
あのついさっきかな、前話見終わりましてです
ね、はい、
ちょっと久しぶりにアニメの話を、感想をちょっと喋っていこうかなっていう、
いいじゃないですか、
思ってます。
はい
はい、
ところで、ではだからあれですね、本日のあらすじは作眼会ですね。
作眼、
原作は作眼ラビリンスマーカーらしいですね。
うん、あの小説なんだよね。
そうそうそう、それだけ単体で出てるのかいまいちまだ調べてないから分かんないけど。
ああ、そうだね、
いずれ見てみたいですね。
うん、
うん、ではまあ、じゃあ早速タイトルコールの方をお願いをいたしますと。
はい、せーの、サブカルのぬかるみ。
第67回、さあ、作眼の時間だって言いたくなりますよね。シンプルなロゴですね、そう見ると。
そうだね
このタイトルだけじゃ何の話か全然わかんないな。でもな、
いや本当にわかんないな
今更だけど。
確かに、
あの原案のね、その作眼ラビリンスマーカーはちゃんと削る岩の作眼って書かれてるから、
そう
これをするんだなってわかるんだけど、
うん、
アニメの方カタカナだし、ローマ字の作眼が置かれてるだけだし、
うん、
全然わかんないな。
わかんない、何のことかわかんないよな。
わかんないよな。
話としてはアンダーワールドっていう、
うん、
世界が舞台なのね。
ね。
どうやらこう地下世界っぽいというか、
ね、おそらくはアンダーとつくからにはみたいな。
そうそう。で、そのアンダーワールドはまだまだこう未開の部分がたくさんあって、
うん、
でも人が住んでるコロニーってとこもあって、
うん、
でその未開の部分を探索する、
うん、
マーカーか、
うん、
マーカーっていう仕事があって、それに主人公の、 あのメメンプーっていう女の子とその父親のガガンバーがマーカーになって。
うん、
その世界を旅していくみたいな話だよね、あらすじとしてはね。
そうね、だから分かりやすい冒険ものというか、なんかプレイステーション時代の RPG の冒頭感あってんな。
うーん、そうなんだ。
大体こんな話多かったのよな。
へえ。
未開の地に行きたいから俺は冒険者になるんだっつってこう 旅立つみたいな。
あ、ちょっとそういう懐かしい感じもある。
ちょっと懐かしいノリなんだなと俺は思ったね。
全12話か、
うん、
見終わったんやけど、いやなんかもう、
うん、
まあ、単純に面白かったっていうのは本当もちろんなんだけど、
うん、
まあ、1話1話あ面白い、今1話からずっと1話見て、
はいはい、
あ面白かったな、次楽しみやな、あ2話もあ面白いっていうのをずっと12回繰り返してったら、
うん、
あっという間に終わったなっていう
気づいたら終わってたみたいな。
でも終盤くらいで、え、はいはい、あと3話しかないの、嘘って思いながら
そうよね、なんかどんどんノリがいいというかテンポがいいのかな。
あのね、テンポがいいね、
うん、
あのなんか俺すごいこれ見終わった後の感想として、
うん、
すごいこうストレスフリーというか全然ストレスなく見られたな、はいはいはい、こうすっきり見れたなっていうかあの感想なんだけど、
うん、
なんかなんでこうなんかなってちょっと考えてみると、
はいはい、
1話完結というかエピソード一個一個が、
うん、
その話の中に何か事件が起こったりさ、
うん、
何か問題が目の前に起こって、
うん、
でそれ 大体その話中に解決してんのよね、うん、だから全部ほぼ全部そうじゃないかな。
あ、全部そうやと思うよ。
そう、
その話内で全部オチまでついて、じゃあ次の旅へっつって進んでいくから、
そうそうそう、ずっと1話完結の面白い話をずっとやっていく。だから1話1話のクオリティが高くて、で1個1個別に毎回同じテイストでもなくて、うん、それが毎回こうテーマがね違ってというか、
うん、
そキャラクターとの出会いの話、キャラクター掘り下げ会があったり、でこのアンダーワールドっていう世界がどういう世界かっていう説明でもあって、1話1話が独立して面白くありながら、
うん、
あとキャラクターの掘り下げと、このアンダーワールドっていう世界がどういう世界であるかっていう説明かつ掘り下げを行い、
うん、
で一個一個になんかちょっとこう伏線的な、
まあ、はいはいはい、
あ、なんかそういう存在いるんだってのファッて出しておいて、それをが実は後から生きてきたりっていう、
うんうん、
一話一話面白くて、一話完結で面白いなって思いきや、実はしっかりつながっててみたいな、あ、うん、だからそことそこつながんだよっていうのも後からあってっていう、
グッサンが好きな流れのやつですね。
そうだね、好きな流れのやつだね。
うん、共通する世界観は一つあって、
うん、
でオミバスで話が進んでいきつつ、本筋の軸となる情報はそれぞれにちょろちょろ入っていてっていう、
うん、
みんな好き。
そう、みんな好き。見やすいし、なんかそのお話の内容も結構主人公含め、
うん、
あの辛い過去を持ったキャラクターとか出てくるんだけども、
はいはい、
たくさん、まあ、そこがこうすごく前面に来て、しんどい気持ちに見ててなるという感じでもないというか、
うん、
なんか、あ、こういうキャラクターなんや、こういう悲しい過去があったんやとか、それもなんかその話中に、あ、まあ、主人公の話はまだでも解決してないけどな、
まあ、全体的にその締めっぽくないっていうのは一つあるよね、
うん、あ、そう、締めっぽくない、その通りやな、
うん、ウェットじゃないっていう描き方をしてるっていうのは、ある種なんかその突き放してる感はちょっとあるような気も、うん、いう風に受け取る人もいる気はする。
あ、逆
に
ね、 なるほどね、
そうそう、だから投げっぱなしに見えちゃう人もいるような気はするけど、だからライトにすごく口当たりのいい物語としては、でもそれでいいのかなって気がするしね。なんかその個人個人の締めっぽい話の部分とか、この世界にこういう裏側があってみたいなところがそもそも主軸じゃないお話だったんだなっていうのは最後まで見てやっぱ分かるよね。
あ、そうだね、
うん、結局ガーガンバーとメメンプーの2人が親子で冒険するって、こういうなんかそういう面白いことがあるんだよみたいなのをやりたかったんだなっていう感じ。
ああ、そうだね、確かに、う
ん、ここに潜む謎とか伏線みたいなのもいろいろ散りばめられましてたし、
うん、そうそう、
最終話が To be continued でノットエンドになったんで、まあ、2期があるのかもしれないですが
2期あるっしょって思いたいけどな俺は。
わかんないね、別に。まあでもあれで終わってもぶっちゃけいいかなって思えるぐらいのノリだったけど俺は。
いや、わかる、確かに、いや、わかる。あ、そう、でも俺はもう好きで、もうこのアニメ、うん、久しぶりに2期が楽しみなのよ本当に。
まああってもおかしくないなと思いつつ、もうこれで終わっても全然、まあまあ確かに一つ区切りはちゃんとついたなっていうところまで俺は行った感はあるので、
それもだからちょっと今回、うん、バランスがいいというか、
はいはい、
2期がありそうだし、はいはい、まだ回線してない伏線と謎がいっぱい残ってるじゃないですか。
山ほどあるよ。
そう、
山ほどあるよ。
山ほどあるのに、
うん、
この12話見終わった後の、
うん、
この満足感よ。このいや、うん、ちゃんと一区切りついたんだっていうことよ。だから
そうそう、
そのえ、中途半端に終わったなーって思いうんちゃうかな、見終わった後って俺11話くらいで思ったんで、
はいはいはい、
いや、なんなら11話始まる前くらいに11話の前半であ畳まへんこの話って思ったん
で残りの時間じゃこれ全部無理だ絶対って思うよね。
うん、てかラスト3話くらいになった
時点で、そうそう、10話ぐらいでね、
あん
で、そう、10話ぐらいでこうアニメ見てる人間気づくよね、これ畳まないやつだなっていう、う
んうん、10話ぐらい、あれ、これ畳む時間ある？でもまあそもそもテンポのいいお話なので、
うん、
残り3話でうまいこと畳むのかしら。でも11話でもう確定、あ、無理無理、11話でこれやったらもう無理よって、
うんうん、
もう無理よってなって、だからうわ、12話見終わった後の中途半端に終わったなって思うかなと思ったけど、
うん、
そんなことはなかった。でやっぱりその親子愛がテーマの話で、
はいはい、
結局この2人がの関係性が分かってきてさ、うん、実際どうなのかとか、うん、
はいはい、
でもやっぱり2人親子でみたいなさ、
うん、
親子愛の話でしたっていうテーマ、
うん、
1個のテーマの一区切りとして多分12話が非常に気持ちいい12話だったじゃん。最終回、いい最終回だったし、
うん、よかったね、
うん、本当に全話面白かったのよね、それがすごかったな。
いやー、やっぱいいアニメでしたね。 うん、俺はもうやっぱりオープニング第1話のオープニング、あ、第1話でやっぱ入りで段階でもう掴まれた感はありましたしね。
1話のアバンタイトル、
うん、アバンでも
あ、分かる、
あ、これ面白いアニメだなっていうあの感覚、やっぱいろんなアニメ、
いや、分かる分かる、
いろんなアニメ見てると思うやん、
うん、思う。
そう、第1話の初めの10分、まあ、10分もいかんか、5分ぐらいかな、
いかんいかんいかん、
5分ぐらいでもう、うん、あ、このアニメ面白いやつやって分かる、あの感覚はオタクならみんな持ってると思うし、
いや、分かる、俺も他の作品で言うと本当に、うん、だから空よりも遠い場所とか、
はいはいはいはい、
あのコードギアス の最初めっちゃ面白そうじゃない、
はいはいはい、分かるよ、
面白そうっていうあの感じでしょ、
あの感じに俺はなったから、作画の5分で、あ、
分かる分かる、
見ようって思って見たのよね
めっちゃ分かる。で、なんかもうドミニクから俺面白いって言われた状態で見始めたから、もう面白いことは俺の中である程度確定してるんやけど、俺もアバンタイトルすごい好きで、あの2人がさ同じ罠を掛け合って吊るされながら喧嘩するとこだよね。
そうそうそうそう。
で、あの時点であのあれが2人が親子であることでしょ。で、あの口喧嘩からあの親子の関係性がもう分かる、
分かるんですよね。
親子の関係性ってさ、アニメによって違うやん。だから俺は本当のクレヨンしんちゃんからエヴァンゲリオンまであると思うねんか近さの遠さで言ったら
そうやな、あるある
っていう、そのクレヨンしんちゃん寄りのここなんやろなってい
う
と、でもこの二人のこの言い合える感じと、
はいはい、
でもお互いこの罠をかけるってなんか似た者同士の部分もあって、
うん、
で多分娘は何かしたいことがある、でもこれ父親は反対してるというのがあるっていうのがもう、うん、1話ずっとその話だから、
そうそうそうそうそう、
一発目の見出しとしてとつかみとして、
うん、
ヒロインがもう追いかけられてるっていうさ、もうこのお決まりの始まり方みたいなさ、はいはい、あ、なんかもう始まりそう、物語始まったぞってと、実はそれが父親でっていう一個緊張と緩和もあって、
うん、
そこでその2人のキャラクターがもう見えてきて、前話通しても、まあ、こんなね素人が何を言っとんねんやけど、この演技も素晴らしいやん、このアニメって。
そうですね、素晴らしいと思いますよ、ね、
メメンプーもカガンバーも素晴らしい、他の人も素晴らしいけど、
うん、
そのこれやり取りの軽快さから、なんかあのノリというかね、この話のノリも分かるし、
うん、
1話な、すごい俺はやっぱ衝撃的だった、その今は、アバンタイトルの話の1話通してというか、うん、1話の最後、
あ、最後いいよねやっぱり、
いや、もう、あ、そんな死ぬんや急にっていう、あのショックだよね、うん、あそこで一回キュッとこう、あの絵柄だしさ、
あ、人死にが起こらなさそうな絵柄してるもんね。
そうやね、で柔らかい感じで、あの本当窓まぎの3話じゃないけど、
うん、
あの衝撃で すごい血も分かりやすくバシャって飛び散ってちょっと黒い感じになってさ、はいはい、でそこでこう、まあ、メメンプーがずっとなりたいって言ってるマーカーっていうのがどれだけ危険な仕事で、
うん、
ガガンバーがどうしてずっと反対してたのかっていうのも、
うん、
そこでグッとこう
分かりますしね、
そう、視聴者が実感できて、
うん、
だそれを見たけどやっぱり私は行きたいっていうメメンプー、
はい、
で危険なんだよってことをちゃんと視聴者に分からした上で、いや、じゃあ俺ついてくよっていうガガンバーっていう、うん、この始まりの熱さというかさ、
うん、
それまでのだから、いや俺もうなんならその最初死んじゃう女の子いるやんか、
はいはい、
うん、リンダついてくんのかなとか思ってたから、
ああ、そうでもおかしくないノリやもんな、
そうでもおかしくないくらい、そのメメンプーと仲良くやってたやん、この、
うん、
同じ地図を見てさ、もう一緒に行こうってなるんかなとか、でそのお父さんもこのガガンバーと一緒に飲むシーンとかあって、もう親友ポジションじゃないけど、いいキャラクターだなっていうのをちゃんとさ30分でね描いてんのよね、
描いてますね、
リンダのお父さんのいいキャラクターだな、こうかっこいいおっさんとこの娘 この活発な一緒にワーカーやってる2人、あ、マーカーか、うん、マーカーやってる2人っていうのを見せて、その2人が魅力的だからこそ最後が衝撃的で、その衝撃的な2人の死から来る、でもやっぱり行きたいっていう1話がもう最高やったな、
もうそう、1話はねすごい完成度がやっぱり高かったですね、もう本当に。で、あとね、1話の段階でやっぱりガガンバーとメンフがこうバーって釣り上げられた状態でバーって出てくるタイトルのあの感じとかもやっぱ好きだし、
素晴らしいね。
で、あとはガガンバーが、吊り下げられることになるメメンプーが設置したあの罠は最終話でメローロが引っ掛けられるあれだしね。
あー、そうだほんまや、
同じやつなんですね、ピンク色の。
そうだ、わー、
それ引き算があったちゃんと同じだったりするんですね。ですよね。で、世界観とか、その細かいギミックの部分とかもちゃんと出してあるしね、やっぱり
うん、
まあ、ネオンサインとかもそうだし、 すごい縦長の階層になってる町なんだっていうのもすぐ分かるやんか、1話見るだけで。
あ、確かにそう。
下にどんどん掘り進んでいって、多分開発したんだなみたいなのも分かるようになってるの、多分。
なるほどね、うん、
うん。土木技術じゃなくて、その掘削技術みたいなのがすごいあってっていうところも、メメンプがその操縦したりとかする場面でも分かるやんか。うん、
ああ、確かに分かる。
そう、あんな子供なのにとかを誰も言わずに、なんというか、その絵でちゃんとそれが分かるようになってるっていう。うん、
そう、あれ誰も言わないのよね。
言わないんです。それがもう当たり前だから。
いやー、
もうあの町にとっては当たり前だし、そういうことをやってくれるやつだっていうのが当たり前だから、だからあの意外と俺たちが全然知らない、見たことない世界なのに、説明台詞が全然ないんですよね、このアニメ。
確かにない。
それが俺の好きなところでもあるね。
全部こうそれを絵で見せてくれてんじゃん。
絵と話とやり取りだけでちゃんと伝わるように ある程度やってくれてるっていうところが、
この世界って、さっきドミニクが言ったみたいに、すごいちゃんとそのそういう世界で作り込まれててさ、で、うん、いろんなその勢力があったりとか、
はいはい、
設定とかがあるんやけど、そのあんまりそれを最初からしないというか、
うん、
死人がどういう存在でとか、管制局がどういう機関でっていうのをさ、多分それこそ10話かな、しっかりあのメローロがこう、
そうそう、9話以降とかでしか語られないから、基本的にそのあたりは、そうそう、あの意図的に情報量を絞ってると思うんだよね、うん、
そう、見やすかった、
うん、
ありがたかったね。
あ、そう、あのそういう配慮がなされてるとは思うのね、うん、SF とか全然知らないファンタジーの世界って、うん、やっぱそういうものに慣れてる人じゃないと敬遠をやっぱするんですってもう俺にはない感覚だから分かんないんやけど、
俺はだから最近までそうだったから分かるよ、う
ん、なんかだからナロー系でファンタジーが多くてゴブリンが出てきて魔法が出てくるのはみんな分かってるから、あの世界をみんな使うだけでっていう、
あ、そう、
共通認識としてもあるから、ギルドがあってみたいなのところとか、
ギルドっても何か分かるもんね、みんな。
そうでしょ、もう今は分かるようになっちゃったから、あの世界観を説明しなくていい世界なのね、もはやファンタジーのああいう世界って、
あのゴブリン、エルフって言われたらパッと出てくるもん、あ、
こんなやつなーって分かるやんか。
そうそう、うん、
でも作眼のじゃあマーカーがいて、ワーカーがいて、ラビリンスがあって、うん、あのコロニーがあってって言葉だけでは分かんないよね。
分かんない。
そう、でそれを会話の中に、お前はワーカーなんだから、でも俺はマーカーになりたいんだみたいなところだけで終わらすところとか、
そうそうそうそう、
そのお前マーカーってのはなみたいなところ、そこで一回説明を挟まない感じとか、
いやいい、わかる、
そこがやっぱりいいなと思うよね。
説明されちゃうと覚えなあかんって思うから、
あ、そういう感覚なんや。俺はもうなんか読者を意識してるというか、視聴者を意識してる感じが冷めちゃうね。
あ、なるほどね、うん、あ、そうか、俺はなんか
メタ的に見える。
そうね、俺はだからこれ覚えた上で、あの見てくださいよってことやん、最初に説明してるってことは、
うん、
あの作眼じゃない作品だ、それ覚えなあかんけど、それ覚えることが少なかったから
覚えなあかんみたいな感覚で多分説明してる作品もあんまない気はするけど。
ああ、そうか、
うん、多分
まあなんせその専門用語とかが少ないから入ってきやすかったよ、
うん、うん、そういうところはあると思うよ。で、まあ、うん、あとはなんかガガンバーのなんかそのちょっとうだつの上がらないというか、うん、ダメな父親感みたいなのはやっぱりグッサンがさっき言ったような、うん、クレヨンしんちゃんで俺たちが見てる父親像やんか。
ああ、そうだね、
どこかで見たことのあるダメな父親像だったり、
うん、
どこかで見たことのある天才少女像にはのステレオタイプにはちゃんと枠は乗っかってると思うのよ、うん、キャラクターの造形として。
あの、そうね、みんなどっかで見たことはある、うん、というか、
そう、
そうだよね、
それを誰も見たことがないこの世界観の中で、
うん、
まだ見たことがないその2人の関係性っていうところを丁寧に描くから多分面白く見えたんだなって思う。
ガガンバーとかなんかあの女好き酒好きでみたいな感じで、うん、まあそんな男前っていう描写はないけど、こうちょっとこうサイバリオ的なさ、
はいはい、
あの子持ちサイバリオみたいな感じやなって思ったし、うん、だからザクレっていうの最初の方なんて、まあ、こうクジコちゃんみたいな感じやしね、
うん、イメージはしやすいでしょ多分キャラクターの、このキャラってどんなキャラって言われた時に、ああ、あの作品のあいつみたいなキャラってみんな言えると思うね、出てくるキャラ。
あ、確かに。
でもなんか関係性の部分とか、
うん、
この作眼の世界の中での役割っていうのを考えると、でもそれだけじゃないなっていうのがちゃんと全員にあるっていう、
確かに、
うん、そこがなんかすごくいいバランスでとっつきやすいんだけれどもちゃんと深みがあるみたいな部品になってるゆえんな気がしますよね、
うんうんうん、まあ、キャラクターもその分かりやすさっていうのもあるんだけど、やっぱりこの、
うん、
メメンプーはすごいこう天才で優秀でっていうのはさ、うん、もちろんこう絵とかエピソードで見せてくれる中、やっぱりこう 可愛らしさがすごいあって、
うん、
こう擦れてない子供やんメンプって。
純粋ですね。
純粋で好奇心旺盛で、でやりすぎるときやりすぎるし、
うん、
この視野が狭いときはしっかり狭いしみたいなさ、うん、なんかこう親しみやすさみたいなのもあるし、でガガンバーはやっぱ決めるとこ決めるけど、やっぱ普段ダメな親父だし、
そうそうそう、決めきれないし、どちらかというと。
そうで、まあ、ユーリはあの、まあ、ハッカーで、で、あの、なんていうか、孤児を束ねててっていうのもあるけど、やっぱこうこの4人の中に入ると弟分で、うん、なんか愛せる部分のあるキャラクターが多くてというか、そういうとこも良かった。なんかザクレッドゥは途中までずっと謎の美女をやって、なんかこの子には何かあるんかなって思ったら、もう1話丸々使ったもう見せ場の回があったから、
うん、
おーこういう風に見せてくんのねと思いながら、
ね、なんかだからそう、結局の最終的なパーティーになる4人というか、ガガンバメメンプ、うん、ザクレットユーリの4人っていうのを考えると、あの、うん、それぞれの個々のエピソードもそうだし、うん、それぞれがやってたことだったり、それまでの経歴とかを考えると、うん、あの、うん、家族っていう関係性を復活させるみたいなのが物語のテーマな気はするよね。
あ、確かにそう、
うん、
あ、
どうやって家族になるかというか、家族ってものはこういうなんかものなんだよみたいなのを、なんかいいように見せたい感じはしますよね、
うんうん
うんうん、
家族な、
うん、なんか最終的に家族になるってこういう話みたいなものになるのかなっていう気はするよね。まあ、結局でもそれを最終12話でやったから、
うん、まあ確かに、
ね、そうそう、でそれを期待してたものが見れたから、ああ満足したって俺は思ったってのはやっぱ大きかったね。
うんうんうん、俺はこのやっぱそう、たどり目指してる場所が一体どこなのかとか、
はい、
あとガガンバーの過去について、コアシティに行くって言ってた件はどうなったのかとか、
はいはい、
あと途中ガガンバーがさ、
うん、
その自分の中に秘められてる能力を強制解除してっていうくだりがあって、はいはい、あれ本来死ぬはずって言ってて、
うん、
そっからあのみんなで遭難する会の時にメンプーにずっとそばにいるからなみたいなくだりがあったから、え死ぬのって思ったわけよガガンバー、はいはい、死なないでよでもって思ったけど、なんかそういうくだりもあるんかなっていう、このまだまだまだまだこの味がするでしょこの物語はっていう感想でもあるんだよ。
あ、まあもちろんそう、味がする要素はいっぱい残してあると思うよ。2期やるのか、もしくはその原作で全部やられてるのかどうか俺は分かんないけど、見てないから
分かんないからあれなんだけど、
う
ん、
まあそういう要素もあるにはあるけど、今見せたいのはここですよをちゃんとやってくれた感じがしていいですね、やっぱね。
まあね、
うん、そこが主軸だったから、なんかそこ難しいよね。だからそう考えるとこれに気づけないとちょっと物足りない気はするよね。
ああ、まあまあまあそうね、うん、確かに
体重の掘り下げとかもさ、
いやそう確かにそうやね
体重の造形も結構なんかゴモラ感あっていいよなと思いながら。
いや、わかるわ、ゴモラ感ね。わかるよ。
ゴモラ感あっていいよね。あのなんか頭の
最初に出てきたやつでしょ。
頭の両端が尖って後ろに伸びていくあの感じとかさ、ゴモラ感あるな。
俺も全くゴモラって思ったから見ながら。
やっぱね、心に刻み込まれてるから。
うん、だゴモラ感あるやつだけじゃなくて、あの虫みたいなの持ったしね。
あ、いるね、そうそう。
で、あいつらさ、なんか高度あったしね、
うん、
人工物である可能性あるよねとか思ったしな、
ね、
そう、まだまだあるんだよ。
多分この世界全体に関わる謎とかはいろいろあるんでしょうけど、そんだけその風呂敷をなんか広げたんじゃなくて、もともとある風呂敷がなんか1枚引いてあって、
あ、はいはいはい、
この上であの家族っていうその風呂敷をギュッて絞った感じがしますね、お話として。大元に広まってる風呂敷が広がったままだけどっていう、
うんうんうん、広がったままなん
だ、ね、そう、広がったままなんだけど、ちゃんと一個グッて紐を締めたような感じがして、うん、そこがいいですね、やっぱね。
前だドミニクがさ、
うん、
あの夕方アニメをの無駄回なくして12話にした感じって言ってた、
はい、あ、言ってた言ってた
言ってたよね。で俺がさ、続きが見たいっていうのももちろんあるし、
うん、
あのやっぱこのキャラクター結構みんな好きなのよ、出てきたキャラクターが、はいはい、そのみんなこうなんか可愛げのあって愛せるとこがあって、結構みんな全員好きだから、まだこのキャラクターたちが旅するところ、
うん、
こうあの、まあ、メローロだったらこう絡んでくるところが見たいなって思うし、
うん、
もしこれ1年やって52話だいたい52話として、
はいはい、
最後その場所にたどり着くってなると、
うん、
やっぱ1年追ってきたからこそ、50年を見るからこその考えみたいなものがあって、それはそれでいいんやろうなって思う反面、
うん、
やっぱ12話で良かったなって思うのは、もしこれ長いことやると、
うん、
さっきのテンポの良さが失われてしまうよねって思ったのよ、ね、
うん、
あのザクレッドゥとの確執、多分何話かかけ かかるなとか、
まあ、かけるでしょうね
で、あの有利が有利弾抜けるまで多分何話かかかるよねとか
結構大事な大事な決断みたいな大事な展開みたいなのを1話でちゃんと終わらすから
そう
次の話何事もなかったように普通に進んでいくから割と
そう、あでもそこの後のケアも結構俺うまいと思うねんな、この
そうやね、なんでそうな、なんでそんなにあっさり進めてるのかに関してもちゃんと話をするし、
そうだから最初の、リンダの死についてはちゃんと2話の最後に、
うん
この形見のネックレスとお墓周りの話があって、うん、ちゃんとこう決別するシーンがあるし、うん、ザクレっていうとガガンバの次の話にはあのちゃんとそこの話をするシーンもあるしね、
うん、
そう、その話で終わらせて、いやちょっとあっさり終わらせすぎじゃないっていう部分に対するケアがちゃんとあるんだよね、
うん、
うまいなと思って、ただ納得させな、あのしながら見れたわ、そういうところも。
いいバランス感覚で進められてた気がしますよね。
ドミニクあんまり2期見たいなって感じじゃないんやな、ちょっとこの綺麗に終わったなって感じが強いな、ドミニクは。
2期見たいな、まあなんていうの、2期見たいなで思い続けるのは続報がなさすぎてちょっとしんどそうっていうのもあるね、シンプルに。
あなるほどね、
うん、現状アナウンスも特に何もされてないから、見れるかどうかでいうと多分見れない可能性が高いと思う、ね、
まあそうか、なるほどな、
うん、でそう考えるとやっぱり、うん、あのそう考えた上で1話の、あ1期のこの12話を全部見ると、あやりたいことは終わったんだなっていう、これは受け取り方をしたから、あ、ね、あじゃあ別にこれはそもそも2期なくてもそこを見てくれっていうお話だったんだなって最終的に受け取り方をしてるのよね。だから別に2期がどうこうっていうのはあんまりそもそも思ってない感じ。
ああそうかそうか、
うん、
続けられそうだなって思って、
うん、
まだまだ
よう言うような続けられそう
続けられそうっていうか、まあ、まあそうやな、
うん、
明らかに
オフできそうみたいなね、あの感じで。
ああそうそう、スピンオフできそうとか言うな、うん、このキャラクターだけでいけるよねとか
よく言う気がする、
うん、
俺的にはもう本当に大事なところには区切りがついたからいいんじゃないと。
そうね、
うん、だって最終的にさ、その、
うん、
この世界になんかこんな秘密があって、人たちはこんな目的で虹の子を求めてて、
うん、
それにはメメプーがこんな風に関わっててっていうのが、あの4人を巻き込んでめちゃくちゃ大きい騒動になったとしても、結局最終的に行き着くのってガガンバーが、いやでもお前は俺の娘だって言うしかないやん。
ああそうか、
のお話というか、この世界ってそもそも
そうだ、そうか、でしょ、そうなっちゃうわ、
でしょ、オチがそこでしかないから。それはもう12話でやったから、どんだけあと今広がっている風呂敷を畳んだところで同じ入り口というか同じ締め方しかできないと思うのね、俺は。
確かにそれはそうか、う
ん、で別の、まあ、そう、その大きな広がりし別の締め方をするんだったら、この12話でやった締め方を一回ほどかないといけない気がするのよね。
それはちょっと
でしょ
困るな、
でしょ、
そうなると面白くなくなって
なくなるでしょ。この12話が面白かったのが面白くなかったものとして2期を作らないと、
うん、あ
ー固めないものが情報として出てる気がするから、だから別に俺はなくてもいいかなと思ってる。
まあそうね、
うん、ちょっと難しいんじゃないという感覚。
広がってた風呂敷のね端の方をまだ見たいんだよね
だからやっぱスピンオフとしてかな、2期でやると、
うんうん、
2期でやるとなんか大事なものがちょっと覆されちゃいそう感は若干ある。もしくはなんかすごい前の話をするとかね、未来の話をするとかでそのあたりの話を回収してもいいんじゃないとは思うけど、
この4人の関係性の深まり方もやったしな、
うん、そうなんですよ、もうやってん
の。ガガンパーとザクレっていうなんかもうこれ以上ないもんな。
ないのよ。
ないわ。
だからこれ以上やるんだったら今できてる関係性を一回壊さないとできないのよ。見たくないし別にそれはっていう、
ね、確かに、
うん、そう考えると俺はベストなんじゃないかなっていう気はするよ、ね、現状は。
あそっか、
うん、
そうね、もっと見たいとは言うけど、じゃあ何すんねん。
そうそうそう、じゃあ何すんねんがやったところで同じオチだし同じオチがもう一回来るってことは一回今のオチの部分を壊さないといけないからっていう。
え、なんか、いや俺みたいなやつがイラン2期作るってこと作眼で言うと、
まあまあ、俺は思っちゃったから別になくても大丈夫ですねっていう感じですね。そうだよね、本当に本当にこの旅の終着で出る結論がもう出てるから
まあね、そうか、そうそう、この12話の最後でやったもん。
そう、やったから、じゃあじゃあっていう感じなのよ。
そうやな、
そうなのよ。だからワンクールアニメのその世界観の畳ませ方みたいなところではもしかしたらその畳みきれなかったし、もっと見たいなって部分はあるかもしれないけど、もっと人物にフォーカスしてみると、あ、もう全然、ああもう最終回だったねっていう感じなので、
まあ確かに、
うん、本当の意味でなんか俺たちの戦いはこれからだエンドじゃん。
そうやな、うん、ガガンバーの結論がもう出ちゃってる
もん、ね、出てるから。そうそうそう、 あそこブレイオーないでしょ。
でメメンプもすぐ帰ってきたしな。
そう、ブレないでしょ、うん、じゃあそれはっていう、うん、ね、なんか新しいパーティーメンバーが増えたら別かもしれないけど、
ね、確かに、ああそっか、確かにそうだね、
うん、
今思った逆にさ、
うん、
これ全12話でさ、
はい、
そのお前は本当の娘じゃない虹の子だから12話で全部やったらすごくない、うん、
全部やったよ。
11話からやるやん普通。
12話だけで全部やりましたからね。
もうちょっと大体こういうのってさ、ラスト3話4話ぐらい畳の、
そうそう、
期間に入るやん。
そうそう、10話ぐらいでね、衝撃の真実が告げられて、11話で1回距離が離れて、で12話で戻ってきて、お前は俺の娘だですよね、大体は。
そう、全部12話でやったよね。
全部12話でやりました。
早かった。だから
テンポいいんですねやっぱね。
びっくりした、なんか俺だからグレンラガンの神なシンデからの葛藤、あれ、はいはいはいはい、2週間くらいかかるのよ。
かかるね。
あれはずっと長いって言ってんねんけど、ちょっとだれるよねって言ってんねんけど、うん、にしても今回短かったねっていう印象やもんね。
早
っ、早かったな。そうそうそう、戻ってきた
と。テンポ感と、でもなんかそれになんか早かったなと、12話だけでやったなとも思いつつ、でもちゃんと説得力のあるというか、
そう、
うん、あの納得がいく、展開になってるっていうのは、その11話まででちゃんと細かいところを積み重ねてるからだなっていうのが分かるよね。
そう、それまでは積み重ねだよね。で、うん、あの食ってるしな、その遺伝子の話とかでさ、うん、半分はあのメメンプーはガガンバーの半分ってこうだよねとか言ってとか、
うん、
そういう振って振って、
そうそうそう、なんかあの分かりやすくここは伏線ですよっていう振り方をしない伏線がいっぱいあるのよ。大きい伏線はいっぱいちゃんと見えるところに置かれてるんだけど、
そうね、
12話のオチに持ってくるまでの、ね、そこのお前は俺の娘だを言いたいための伏線は何気ない会話の中にいっぱい散りばめられてて、なんかそこのストーリーのなんか積み重ね方があの丁寧な気はしましたね。
だから結局メメンプーが、うん、だからこっちが繋がってなかったところでガガンバはメメンプーの大事だよっていうのも、うん、これそれまでの話でめっちゃ見してるから、
めっちゃ見してるし、なんだったら1話のオチでガガンバーがあの長台詞を言う段階でもうその結論は出てんのよ。
そうだね、
うん、そう。
で最終回のさ、あの、うん、結局何かわからんかったけど、アニムスっていう液体に使ってガガンバーが足、はいはい、うん、でそっから出ながらあのメンプに気持ちを言うシーン、うん、あの演技の説得力でも全部 OK だもんね。
全部 OK なんですよ。そう、
あー、そっか、そう考えると、
うん、
まとまってんな。
俺はそう思ったんですよ。あ、もう本当にここがこの12話のあのアニムスに浸かりながらガガンバーがメメンプーに歩み寄って抱きしめるところをやりたかったからこの12話なんだなっていうのが、
あ、
全部納得のいくシーンだったので、いいですそれでっていう感じ。
うん、
最高でした
っていう感じ
です
。そういう感じかな。
そうそう、そこを描きたいがための12話だったんだなってよく分かったので、ね、だってその死人たちの目的がさ、めちゃくちゃ大事な話なんだったらさ、
うん、
あの長ゼリフの間にボスなんか動けよって話になるやん。
それは俺も思ったよ。
よくちゃんと黙って聞いてるなって思うやん。
俺だからボス多分やけど、ガガンバのセリフに感動したんちゃうと思ったもんね。
あいつ感動したんだなっていう感じやん。
それは、その子はしばらく預けておくって言って、
お前ただお前泣いてんじゃねえのみたいな。
そう、俺すげえ思った、それ
視聴者も同じ感覚になったと思うのよ多分。
うん、
見てる俺もそんな感じになったし、わめっちゃいいシーンやなって
なった。
あれに慣れたらもう OK なアニメなんじゃないと思うよ。
ああそうか、
うん、それでいい気がする。俺はなんか、
俺がもしかしたらその SF 初心者だからなのかもしれないけど、
うん、
その世界のどうしてできたかとか、
はいはいはい、
アンダーワールドが、
はいはい、
地上どうなってんのとかすごい気になってるのは気になってんのよ俺が今。
なるほどね。
だから明らかに地球の縮図的なところを作ってるわけやん、アンダーワールド、
うん、
つまり地上で何かが起こった可能性が高いなとか、
うん、
で、でもあの流れ星を、
うん、
が降ってきてるところ、うん、
ありますね、
メンプーが見れた景色は、
うん、
だからメンプーは地上から来た子で、うん、太陽が差すところの子供だから虹の子とか、
うん、
っていうとこをいっぱいこう そこがだからなんかモヤモヤしてるわけじゃないんだけど、見たいっていうのがあるのよ、なんか
俺は見たいんだよ、ね、なんか難しいよね、その作品のテーマとしてそこをやるのかどうかっていうのは、まあそれは見てる側がね受け取るものだから、見たいと思ったら多分それが正解なんだとは思うけど、うん、俺はもうなんか、うん、基本的になんていうの、もう言っちゃいけない言葉かもしれないけど、うん、脚本の人そこまで考えてないと思うよっていう大事な言葉がありまして
そっか、
大事な言葉があるんですよね、このあの本書いてる人はそこまで考えてないと思うよってすごく大事な言葉だと思うのよ。
なるほど、そ
う見たいと思うのは大事だけど、うん、考えてない可能性は大いにあるから、そもそもが
思われそう、考えられてない可能性
が、可能性は全然あるよ、言っとくけど、見たいと思っても答えがない場合は往々にしてあるから、創作物の場合。
あれもそうか
でしょ
確かにそう、
ガンダムなんて1年前後でどんだけモビルスーツ作られたんだみたいになってるやん今
その通りだな、
うん、富野義行も1年でこんだけモビルスーツ開発ったら誰も思ってなかったと思うスタッフもそんな風にやっぱりね、設定って生えてくるものだし、世界観って広がっていくものだから、
うん、
ここが気になっても答えを得られない可能性があるんだというのは思った上で見たいと思うのはいいかもしれないね。
まあね、
ないものを欲しがってしまう場合も往々にしてあるからね、その気持ちになっちゃうとどうしても。だからエヴァの考察じゃないけどさ、
うん、確かにそう
答えがないかもしれないものを求める感覚に近いですよ、
ね、そうなっちゃうんか、
うん、なんか気になりすぎるとね、説明されてないけどそこにあるやん、じゃあどうなってんのが気になっちゃうと最終そうなっちゃう気はする、うん、ここはバランスだから、まあまあ、
うん、
難しい部分な気はするけど、俺はあの基本的にはあまり考えないようにするタイプの人間なので、
うんうんうん、
作品内で描かれてるものをメインで要は受け取っていく感じです。作画に関してはなんか他の世界に関しては別になんかあるんでしょうねぐらいです
あー、オッ
ケー、なんかあるんだろうなっていう、これがね、あのメメンプの目的が、
うん、
アンダーワールドの秘密を知りたいんだだったらやっていいと思うんだけどね。
あー、確かにね、
うん、行きたい場所があってそこに行くためにマーカーになりたいんだ、なんだったら別にやらなくてもいいかなと思う。
うん、旅の過程の魅力みたいなのもな、12話で結構あしな。
そうね、いろんなコロニーがあってっていうところとか、自然が豊かだったりとか、
その一個一個でメメンプーがちゃんと何か感じ取ったんだなとか、
うん、
成長したんだなっていうのもね、
描かれてたしね、
描かれてたね、
うん、あのラインが通ってて電気が通ってるのとかね、
うん、
なんかそういう風にこの地下世界っていうかアンダーワールドは発展していったんだなとかはなんか推し量ることができるやんか、
うんうんうん、
それとかは全然いいと思うんだけどね、そういうなんか細部の部分から見るのはいいというかできる気はするけれど、
うん、あんまりそうやな、
そう大枠をつかみに行くとつかめない可能性がね、創作物あるんですよ
そうだね、そういうこともあるんだな、
あるんですよ
こんだけよくできたっていうか、うん、その完成度が高い作品だと思ってしまったからこそ、
は
い、そこも考えてるんですよね誰かって思って、なんかそれを当たり前に思っちゃってた気がする、うん、どうやら俺は今、
うん、そうで、あの一回めちゃくちゃ細部までこだわって作り抜かれてて、うん、そんな細かい世界も、うん、そんな細かい設定も考えられた世界なんですねを知っちゃうと、
うん、
どれもそれを期待しちゃう場合があると思うんだけど、多分グッサンも一回それを見たことある気がするね、そういう世界というかそういう物語を多分、
いやある、
うん、
多分何か今例は出てこないけど、
うん、
あそこまで考えてあんねやすげえって思ったことがあるから、
銀エーデンとかで多分思ったことあるやんか、
あーそう銀エーデンもそうだね
過去の歴史がこんなんあってとか、
あーそう、
いうのを見ちゃうと、この世界ってこういう成り立ちでここまで考えられてってっていうのが当たり前なんですよねって言っちゃうと、いやーってなる場合は結構あるよ
そっか、
そう、そこはそうね、見方としてもしかしたら大事かもしれないね。
あー大事だね、
うん、肩透かしを食らったんじゃなくて、ないものを求めていただけだからそれはっていう、
こっちが悪いからね、
そうそうそうそう、カツ丼あるんやったらそれはカツとじもうまいっすよねみたいな話、
ああ
いやないんやけどみたいな、
あそうやな、
そうそうそう、
メニューいないものを
ないんやけど、そうそうそう、
期待してんねん、
期待されてもみたいな、そんな話よねそれだけね、それをこう想像させたり期待させてくれるぐらいいい作品だったっていう話でもあると思うんですよ、もちろん
2期がないなら、2期がないならっていうか、
うん、
普通にもう一回見たい作品でもあるんだよね、そのもう一回、
あ見返してもいいね、確かにね、
あのその伏線の部分がもう一回、うん、多分見逃してるとこあるのよね、
はいはいはいはい、
あここ伏線だったんだっていうとこもあるし、うんうん、ザクレっていうの正体知った上で最初から見ると全然印象違うしとか
違いますね、
うん、でガガンバーとメメンプーのその関係性も、うん、あ実の父親じゃないんだっていうパターンでずっと見ていくと、うんうん、ガガンバー がどれだけメンプ好きかとか、はい、血のつながりがなくても家族だと思ってるんだよっていう、
うん、
だからあいやあの、
うん、
一回メンプがさ、
うん、
ユーリがお父さんだったらよかったのにみたいな言うところで、ガガンバーがめちゃめちゃショック受けるみたいな。
そうめちゃくちゃね。
あれ俺肉親だから受けると思ったけど、うんうん、肉親じゃないはないで違う。
余計に思う部分も絶対あるのねあれは。
そう。あもう一回見返したいな。メンプはそうやっぱ子供だからね。
そう素直だしね。
大人ならそれ絶対言っちゃダメなんだよってこと言っちゃうんだよなさっと。
思ったことを言っちゃうから。
メンプはないいキャラクターなんだよね。メンプがやっぱいなかったら。全然違う話になる、まあ、その出だしの部分ももちろんそうだけど、
うん、
旅の過程でも全然違う話になっていくだろうなっていうことが、ね、いっぱいあるんだよね。だから途中のガガンバーとの喧嘩は多分大人同士だと怒ってないしなとか。
そうね、
うん、
行動力のあるちゃんと子供だからあの成立しうるストーリーですね本当に、
うん、最後の、第11話の、うん歌姫のくだりだって
はいはいはい、
あれが納得できないのはメンプが子供だからだしね。
そうだね。
そう大人だとやっぱりこうガガンバーとか歌姫の方でそうだよねって思ってしまうけど、
うん、
そこで子供視点でのメンプの意見をね言うのがいい、
うん、ガガンバーは何も言わないのはちゃんと理解してる大人だからなんですよね、
うん、
でも相変わらず早見沙織さんは歌うまいですねあの人。
あ違いない。俺はもう思った歌姫
バケモンみたいなうまさやなと思って。
もうさあの歌姫って言って出てきて喋り出した途端、
はい、あーってなるよね。あー歌姫でしたってなるよね。なったなった。
これ最後のさコンサートのシーンがうまいのは当たり前なんだけど、はい、
うん、
絵描きながらさ、うん、口ずさんで人集まってくるとこあるやんか。
ありましたね。
いやそりゃ集まってくるわっていう、うん、あのでもやっぱ鼻歌のテンションであんだけうまいって分からしてみたいな、
分からす、分からす感じ、
ね、あのバランスすごいよね。本気で歌ってない感何、ね、あんだけうまいって、
うん、あれは本当にすごいなと思うよね。で多分あの、うん、あの感じやったらあの鼻歌の部分はアフレコの中で入ってんじゃないかなって気がするよね。
あー確かにそう
じゃない、うん、あの感じやったらそのまま普通に後ろのセリフとかでガッて入らないといけないんだったら、うん、アフレコブースでやったかな。
民衆が集まってきて、
うん、
誰も絵には注目してくれなくて、
うん、
みたいな。あれやっぱ歌があんだけ上手くないと成立しないもんね。
そうなんですよね。説得力ないから、ね、
すごい、うん、素晴らしい。あの早見沙織さんの歌の上手さだけで一個成立してんのに話がすごいよね。すごいびっくりした。
あの1話は歌姫が歌姫たるゆえんをただただ見せるだけの話だから。
そうそうそうそう。
ほんまに歌が上手くないと成立しないっていうすげえ挑戦的な話って思いながら、
あれをいや俺最終話の直前でやってる場合かよって思ったわけ一回は。
はいはいはい、はい、
あの話を、
うん、
いやすっごい好きな話だし面白かったけど、うん、いやこれ最終話の一番前にこれやんのかと思ったら、でも12話でメンプが一回、うん、夢は叶わないから夢なんだっていうセリフと繋がってくるってい う、
うん、
う
すごく大事なお話ですから。夢を追いかけたいがもともと目的やからね。だって
そう本筋に関わってくんのよ、
うん、
何でもないと思ってた話が。
そうなんですよね。
この繋がり方がね気持ちいいのよね。
面白くていいですよねあれはね。
だ途中のだからあの花、変な幻覚見える花にみんな、
はいはいはい、
あの酔っ払う話あるやんか。あれもなんかえマッシュルームサンバみたいな話かなと思ったらさビバップの、
うん、
そうじゃないしね。しっかりこう夢の話と関わってきてとか、その後なんか喧嘩のくだりでめちゃめちゃ後の話に繋がる大事な展開だしね。
大事な展開ですね。感覚ですよね。
本当にだから独立した話でありながらいらない話が一個もないっていうね。
ないですね。シナジーがすごいですね。
シナジーがすごい。話同士のシナジーがすごい。
シナジーがすごい。
だからあの自然の回は、
うん、
自然のこの何神様機械を、うん、あの修理する回なんかはだからメローロのなんか掘り下げ回
でもある。そうだね。メローロの思想というかあの考えてることみたいなのちょっと掘り下げたり。
なんかあのあとメロードのこの文化を保存するんだってことに対する熱量で、
うん、
なんかあそこで一気にメロードが可愛く見えてきてさ、
うん、
そのニヤキイケメンやろうややっぱり最初は、うん、なんかあなんかオタクオタクいや
絶対裏切ると思ったけど裏切らんかったな。
裏切らんかったな。だから裏切りそうな口調と顔だった。
絶対ちゃんと細谷さん裏切ってくれるんだろうなと思ったらあちゃんと裏切らない細谷さんだと思って。いい細谷さんでした、
ね、いい細谷さんだった。可愛く見えて、それは裏切る方に思わなかったから、あなんか可愛げのある話だなと思って、なんか脈々と受け継がれていくっていうね、
うん、
自然を表すキーワードがあって、それであのハゲタカをね、うん、子供たちが出てきてそれを見たメンプーにあの感じられるものがあってっていう のもあるけど、実はこの中にあのアニムス被っても大丈夫やったっていう話があったりね。ムーンプーね、
あれですよね、ちゃんとポニーがどう
たらじゃなくて、あれは見事だったね
ちゃんとあるんですよね。
気づかんかった、あれ最後、うわ被ってもそもそも大丈夫やったや、だって言ってたもんな、あれあれ被ったらもう地上なんで無理ですって言ってたのに大丈夫やったから。
そうなんですよね、
あ大丈夫やったんやで一回終わらして、
そう
がっつり最終回の伏線ね、
はい
いやー気持ちいい、
見事ですよね。だからそういう細かいその本当に大事なところに関わる伏線っていうのは何気ないところにいっぱい置かれてるアニメなので、
そ
うもう一回見ても全然楽しめると思うね。
うん、
うん、名作でした
ね。そういうのも好きなんだよ、やっぱこのあ何気なくこのエピソードだけでよかったようが後から聞いてくるのも大好きだからいっぱいあるからね、
うん、
千葉のパパイヤの下りなんてねめちゃめちゃ聞いてくるしね、うん、後でね、
大好物
パパイヤ食べたけど甘くてうまくて甘くてうまくてっていうのがすごい可愛いそれしか出てこない、
味の表現2つしかないから
そうそう、甘いうまい、
甘いとうまい
だから大好きだ、
だから好き、
うん、
ね、2期がまあまああればまた楽しみたい気はしますので、
そう俺はあったらあったら楽しみやし、
まあ、うん、どんな感じになるかと思ったことしてね、
だなドミニクが言われたことで2期がちょっと、ね、そう言われるとなーにな
っていう感じはするでしょ、
うん、
そうそう、やりたいこと全部やっちゃったからなーっていう、これでだからガガンバーの本当の娘が出てきたりしたらもう意味わからん話になるやん。
いやーそれはダメ
でしょ、
絶対やめダメよそれはダメよ、それやっちゃダメよ、
意味わからへんやん、もう主軸どこなんだよみたいになるやんか。だからねワンチャンそういう風になってしまう作品とかもまあまあまあ見てきてるから、
いやそうやるやん、悪い例の100点だったな今の
でしょ
悪い例の
一番やってほしくない話の最たる例やんそんな
ん、うん、
でそんなんとかもあるから、まあまあ綺麗に終わった分やっぱワンクールのこの12話で楽しめる感動っていうのをまた都度見たい、3つなんかもう一回またふとした時に見たくなるようなワンクールアニメだったなという気がしますね。
うん、またねちょっとアニメも最近だから、
うん、
これで見る習慣というかまたつきそうだから、ね、いろいろ面白そうなやつを見て、うんうん、またルカルミで喋っていけたらなと思う、ね、
うん、また面白そうなあったらおすすめしていくわ、
お願いします、
はい、
自分でも掘っていかなあかんけどいろいろ、
うん、いやというところで、本日のドラ遊びは作眼でした。
言わせるだけどオープニングテーマが本当にいいんだよね。
オープニングいいですね。オープニングエンディング俺両方好きやで。
あどっちもいいよ。
どっちもいい。
オープニングテーマのなんかもう、
うん、
遠藤さんのこういうとこが聞きたいんだよが詰まった曲じゃない
詰まってるね。
もうこのハイトーンの
サビからのねこう盛り上がり方がもう完璧っていう。
だしサビに至るまで盛り上がるとこが2箇所あるっていう。
あるね。
俺の感覚ではサビ3つくらいあるのよこの曲で。
あります、ね、
あのサビ3つとそれを際立たせるためにちょっとだけ落ち着くところだけの曲や、
うんうんうん、
そうですごい曲として気持ちいいしオープニングのこの盛り上げる曲としても最高なんだけど、
うん、
この本編もう途中くらいなんか歌詞読むとめちゃめちゃこうガガンバーの、うん、
歌詞めっちゃあの本編の話とリンクしてるからね。
そう
で作詞遠藤さんやし。
そうなんですよ、ちゃんとあの資料ね、
うん、
あの読んで作ったっていうのもあって、あなんかもうそういうのこの曲以上もないしなミキの話をしちゃうとな、
だからこの一つでなんか俺はちゃんと完成したワンクールのアニメだとやっぱり思ったので、
確かに、
うん、いろんな方にお勧めしたいですね。
ギュッと詰まってはいるんだけど、
うん、
決して雑に何も処理したわけではないという、
ないと俺は思ってます。
いや俺もそう思う、すごいなと思う、はい、それがテンポよく進んで、
うん、
先が読めるわけじゃないのにストレスもあんまなくて、
うん、
これは分かりやすさが、
またこういうオリジナルアニメを見てみたいものですね。
いや本当に
ところで、じゃあ今回は、以上ですかね、はい、
以上ですね、
はい、では今回もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。